現実の壁 TM さんとの文通パート4いちご通信ナンバー82より。幼井さんへ、厳しいお手紙ありがとうございます。あの手紙を読んで少し落ち込んでいます。また腹も立ちました。それは幼井さんへじゃなく自分に腹が立ちました。幼井さんの言う通り、中西さんには私が赤ん坊に見えたのでしょう。今まで私は親の愛で包まれ、世間の冷たい風からもさらされずに今日まで生きてきました。いわゆる綿の上の羽根っこというやつです。自由はないにしろ、食べること、住むところ、生きていく上で必要なものすべてが保障されています。本当に苦労を知らずに生きてきました。初めていちご会へ手紙を差し上げて半年。偉そうなことを書いてきましたが、まだまだ赤ん坊です。自立という意味もわからず、自由が欲しい、恋愛がしたい、セックスがしたい。自分の欲望のまま、自立自立と叫んできたような気がします。ただ、自立という二文字に憧れていたのかもしれません。これからの課題は、本当の意味の自立とは何かを探すことです。それには、親のそばにいたのでは、どうしても甘えてしまいます。いつまで経っても大人になれません。施設へ入って、もっともっと自分に厳しくしたいと思ってます。そしていつかは、幼井さんや中西さんと肩を並べてお話ししたいです。それまでは中西さんと、私が大人になれるよう、時には厳しくご指導ください。どんなに時間がかかっても大人になりたいです。今日はこの辺で失礼いたします。また手紙書きますね。1989年12月22日、TM。TM さんへ、前略、長い間お便り出さなくてごめんなさい。本当に失礼なことを書いてしまい、ごめんなさい。あなたはあなた、私は私。心の奥底はわかりません。あなたはもう十分に大人です。中西さんは優しいからこそ厳しいことを言ったのだと思います。あまり自分を責めないでください。この前あなたに返事を書いた柳井真由美さんからは、幼い美智子に近づくだけが自立ではない。TM さんらしい自立のやり方はあるはずだ、と怒りの手紙が来ています。私はとても弱い人間です。でも倒れそうになった時、友人、両親、恋人など、あらゆる人をバネにして生きてきました。私はとてもラッキーな人間でした。これからこの運がついて回るかわかりませんが、あなたのような人たちみんなが、時には女を抱いて、時には振られて泣きわめいて、時には焼け酒を浴びるほど飲める。そんな普通の社会を作るために助けてください。今私は人生で一番苦しい経験をしています。ここではまだ言えませんが、そのうちあなたと会ってお酒が飲めた時話しますね。一度しかない人生、夢を持っていきましょうね。あなたはあなたしかできない人生を描いてください。今日はあまりうまく返事が書けません。私の気持ちにあなたからエネルギーをください。待っています。ストローでビールの一気飲み、一緒にできることを待っています。お元気で。1990年2月10日、幼い。